さて、毎月第1水曜日のこの時間は気軽にマイ防災をお送りしています。心と命を守るヒント、このお話を聞いた後、ぜひ皆さんも今日から気軽にマイ防災始めて、心へのダメージを減らす防災準備なさってくださいね。お話ししてくださるのは、今日は特別ゲストの関西電力送配電株式会社三田配電営業所から中本さん、そして後半には防災士の天満由香さん、お話をしてくださいます。では早速、中本さんからお話を伺っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
電力会社の社員でいらっしゃる、そのお立場から阪神淡路大震災での経験、それから地震への備え、また電気関係の防災について伺っていきたいと思います。今年で阪神淡路大震災から26年になりますよね、
はい、
中本さんは当時どのようなお仕事をしていらしたんですか。
ちょうどその頃は、神戸市の垂水区というところに、関西電力の垂水営業所という事業所があったんですけども、そこでお客さんからの電気に関する申し込みに対して、電気の点検とか保守をやってました、
はい、ということは高いところに登ったりもいろいろ、
そうですね、
されたりあるんですね、はい、そしてこの地震の当日は、どこで揺れを受けられたんですか。
ちょうど住まいが神戸市の須磨区の方にあったんですけど、朝方すごい揺れを感じて、揺れが収まってから家の中を見ましたら、家の中がめちゃくちゃになってましたんで、それからテレビをつけて、なんかすごいことになってるやんっていう感じで、改めてびっくりした思い出がありますね。
その時は特に停電とか、ガスとかっていうのは、あちら側は大丈夫でしたか。
停電はその時はしてなかったと、
テレビつけたとおっしゃったから、
停電してたんですけど、
してたんですか、
でそれから天気が復旧してテレビがつくようになってっていう感じですね、
でそこから今度は、会社の方に行かれるということですよね、この早朝の5時46分でしたけれども、発生したその当日お勤めまではどのような形で出勤されたんですか。
テレビで見る限り電車とかも止まってたような状況でしたので、もうマイカーでとりあえず事業所の方まで向かいました。
そうなんですね、ライフラインにお勤めの方は災害が起きてても出勤していただける、そして対応していただけるということが、私たちにしてみたらとっても心強くありがたいことなんですね。ただ出勤されても、いつもと違う状況で大きく変わっていたと思うんですけども、どのように対応されました。
結構お客様の方から電柱が傾いているよとか、電柱から家まで の電気の線が消えているとか、そういったお申し出が結構ありましたんで、その現場の確認という形で、ほとんど現場は出ずっぱりのような状態でしたね、
ということは出勤されて、もう即ずっと外に行かれた、
そのような記憶ですね。
お電話は結構かかってきましたか。
僕らはもう現場の方出てたんで、多分電話の方はずっと鳴りっぱなしだったんかなと思います、
でその指示を受けたりしてまた動いていった、ということですよね。真冬の1月なかなか現場を、駆け巡るのは本当に寒さが身に染みて大変だったと思いますけれども、いかがでしょう。
今思えば寒かったんかもしれないんですけど、当時その現場で走り回ってましたんで、なんか寒かったっていう記憶は備えにないんです、
使命感の方でしょうかね。
あったんでしょうかね。
現状もいつもと違う、感じですからね。私も大阪なんですけども、もう本当に家の中が見たことのない状態になってまして、お昼過ぎぐらいまでも窓を開けて片付けをしてたんですけど、寒さっていうのはほとんど感じなかったですね、やっぱり当時はみんな必死だったんですね。
そうですね、あとは会社の車で現場の方を向かってましたら、関西電力の車ということで、結構お客さんに呼び止められたりしまして、お声をいただくことが多かったかなと思ってます、
どんなふうなお声がけですか。
現場に向かっている途中ですけど、その電線消えてるから来てよっていう感じで、状況を、お聞きして、その内容によって優先するものであれば対応させていただいたりもしてました、
そうですか。やっぱり停電、そして電線が切れているところにちょうど関西電力さんの車が通れば声をかけて何とかしていただきたくなりますよね。
そうですね、現場に向かっている途中ですけど、やはり、どちらの仕事を優先するのかを考えた、
現場に向かっていらっしゃるから、お声掛けの方に行ってもいいのかどうかをその場で、
なかなか難しかったですね、
判断をされて、 そうですか。やっぱり非常事態ということで臨機応変の対応が必要になるということですね。
まあ、当時あれですけど経験したこともないような震災でしたんで、はい、まあ、現場でまあどういった形で対応していいかまあ分からなかったんですけど、まあ平常心保つようにしてまあいつも通りの対応するように頑張りました。
そうなんですね。災害の時でもいつも通りの対応を意識されて冷静な行動をされるってことはとても大切なことですね。一方被災された方というのはいつも通りの状況ではないということですもんね。かなり興奮していらっしゃったでしょうね。
そうですね。やっぱりお客さんも被災された方ですので、まあ、現場で対応していると、まあ、いつも以上に感謝されたり、お礼の言葉をいただいたりして、はい、もうその時は電力マンとしての、まあ、使命感を感じたことを思ってます。
あ、やっぱり電力マンという言葉はあるわけですね。
ありましたね、はい、
そうですか。確かにね、災害など非常時に困っているときにこう対応していただけると本当にありがたさは心の奥まで染みてきますからね。災害はできるだけ避けたいと思いが本音なんですけども、まあ、今後30年以内に 70% から 80% の確率で M は、マグニチュード8から9ぐらいの、南海トラフこの大地震が発生すると言われていますが、地震への備えについてではここから改めて教えていただけますか。
はい、まずは一般的に言われておりますけれども、まあ、家の中の安全対策として、はい、家具などの、まあ、転倒防止策ですね。まあ、家具は板の間など転倒しにくい場所に、まあ、置いていただくようにするんですけど、まあ、はい、どうしても畳の上などの上に置くときも、家具の下にして板などを引いていただいて、転倒防止に、努めてほしいと思います。はい、また転倒防止の金具などを使って、まあ、しっかりして、固定しておくことが大事かなと思います。
フローリングの場所ですけど我が家もやっぱり突っ張り棒とか金具で転倒防止測っております。
やっぱり固定することが一番大事だと思いますの で、まあ、地震はいつ発生するか分かりませんので、いざ家具とかが転倒したときに、まあ、人が下敷きにならないように、はい、まあ、できたらベッドのすぐ近くとか、そういったところは、家具を配置するのは避けてほしい、そう思います。
はい、阪神・淡路大震災も明け方の5時46分でしたから寝ていらっしゃる方も本当に多くて倒れてきた家具に挟まれて被災されたという方もたくさんいらっしゃると伺ってますもんね。家具が倒れないようにすることがやっぱり一番でしょうが、万が一倒れてきても下敷きにならないように配置することもやっぱり大切でしょうね。
そうですね。あとタンスや、まあ、大型のソファーなんかは、はい、まあ、重量物は1階の方に配置していただくとか、
はい、
まあ、もし倒れたとしても部屋の入り口を塞いだりすることのないように、まあ、向きとか配置を工夫していただくことも大切ですね。
これも一度聞いたことがあります。倒れてきたタンスを移動したソファーでお部屋のドアが開かなくなったということで、これもやっぱり出ていけなくなったら怖いですのでね、トラブルに、ね、ならないようにも配置を考えておく必要があるということですね。
はい、次に物の落下とか破損の対策ということなんですけど、
はい、
まあ、食器棚とか窓ガラスなどが割れて、まあ、破片が飛び散らないように飛散防止フィルムなどを貼っておくことがいいと思います。はい、またよく冷蔵庫とか、食器棚の上に物を置いているところよくあると思うんですけど、
はい、
まあ、高いところには重いものや危険なものを乗せておかないことと、まあ、棚の中のガラス製品、はい、重い本などが滑り出せないように、しっかりしまっておくことも重要です。
うん、こういうグッズっていうのは結構今あれこれ出てるようですね。滑り止めみたいなのはね。
そうですね。簡単な掛け金方式でもいいんで、扉が勝手に開かないようにしておくことが大切ですね。
はい、そうですね。食器が出てきたらすごいですもんね。そうですね。
まあ、食器やガラスが飛散してね、床に物が散らばった場合、裸足で歩くと怪我しますので、
は
い、
そうですね。
逆にスリッパとかスニーカーを、すぐ履ける場所などに、はい、用意しておくことも大事かなと思います。
確かに足を怪我してしまいますと、その後の避難行動にかなり影響出ますよね。
そうですね。避難することがやっぱ大切なんで、避難行動の支障になるようなことは、はい、できるだけ事前に排除しておくことが大切です。
はい、
やはり避難する場合は、大切なことは安全なスペースの確保ということが一番大事かなと思います。
安全なスペース、ここ具体的に教えていただけますか。
そうですね。安全なスペース っていうのは物がないスペースを家の中に、作っておくということです、
はい、
特に玄関とか廊下などにはできる限り物を置かず、いざという時の通り道を確保しておくことが大切です、う
ん、なるほど。先ほど倒れたタンス、それから移動したソファーなどでドアが開かないトラブルを防止するというところにやっぱりこれは通じますね。避難する通り道を確保するということになるわけですね。
そうですね、うん、で次に電気関係の防災の情報になるんですけど、
はい、ぜひお願いします、はい、
ご自宅より避難される場合、ブレーカー言いましょう、分電盤なんですけども、はい、その電気の大元のスイッチを、はい、ブレーカーをきりにしていただいてから避難していただくことをお願いします。
はい、これはブレーカーを切って避難することが大切だというのは以前も伺っておりますが、もう少し詳しくご紹介ください。
そうですね、これは停電状態が復旧した場合に、はい、家電製品などの電気器具にまた電気が通電されることによる事故を防止するためのものです、
うん、はい、通電による事故、ここでもう一度教えていただけますか。はい、
例えば地震で倒れた電気ストーブにまた電気が通電されると火災に至ることも考えられます、はい、また電気コードの上に家具などが倒れてきてコードが破損していると、通電によってまた火花が出て火災になってしまうということも考えられます、うん、
はい、これは阪神淡路大震災の時にもあちこちで火事があったというのは通電火災になるわけですよね。この通電による二次災害を防止するためにもブレーカーを切って避難するということが本当に今お話でよく分かりました。ただ地震発生の時は気が動転していてブレーカーを切ることを忘れてしまいそうでなかなかちょっと怖いんですけども。
そうですね、台風などをあらかじめ予測される場合っていうのは、避難する前にブレーカーを切っておくっていう、はい、余裕はあるかもしれないんですけど、突発的に発生する地震の時には、やっぱ気が動転してしまって、ブレーカーを切ることを忘れてしまうかもしれません、
はい、
また自宅にいる時に地震が起きるっていうことは限りませんので。
そうですね、う
ん、外に出ている時に自宅に帰れない場合も想定されます。
本当だ、地震はいつ発生するのかわからないので自宅に誰もいない場合もありますよね。
そうですね、そのような場合でも、自動でブレーカーを切ってくれるっていう感震ブレーカーっていうものがございます、
は
い、
震えを振動を感じる感震ブレーカーですか。
そうですね、
はい、
名前の通り地震を感知してブレーカーを自動的に切ってくれる装置になるんですけど、
はい、
電気工事が必要なタイプもありますし、
はい、
工事が不要なコンセントに設置するタイプとか、バネや重りを利用した簡易なタイプもあります。
そうなんですね、いろいろなんですね。電気工事が必要なものはやはりじゃあ電気屋さんにお願いする必要があるんでしょうか。
そうですね、電気屋さんで感震ブレーカーを設置してもらう必要があります、うん、また一方コンセントに設置するタイプとか、はい、バネや重りを活用した簡易なタイプは、はい、ホームセンターなどでも販売されていると思いますので、はい、ぜひご確認ください。
はい、わかりました。いざという時に自動でブレーカーが切れると本当安心して避難することができますね。
そうですね、
うん、
そして避難時に折れた電柱とか、はい、切れて垂れ下がった電線などを見かけた場合は感電の恐れというのがありますので、
はい、
絶対に近づかないようにことをお願いいたします。
そうですね、気になりますけどね、
はい、またこれら見かけた場合は関西電力送配電までご連絡をお願いするようにお願いします。
じゃあ近づかない、もちろん触らない、そして関西電力送配電さんに連絡をすればいいということですね。
はい、はい、よく消防署とか警察署、
はい、
また市役所などに連絡される方もいらっしゃるんですけど、
はい、
このような場合は当社までご連絡をお願いいたします。
はい、わかりました、
はい、連絡先なんですけど、通話料無料のフリーダイヤル、
はい、
0800-777-3081、
はいはい、もう一度お願いします、
0800-777-3081までお願いいたします。
はい、直接かければいいということでしたね。もう一度私からも電話番号をお伝えしておきましょう、はい、フリーダイヤルです、0800-777-3081 0800-777-3081 です、それから地震で停電するといつ電気が復旧するのか分からずになかなか不安な時間を過ごすことになるんですけども、 停電の状況などが分かる手段があると以前お話を伺ったんですけども、
はい、当社のホームページでは、うん、停電に関する情報をお知らせしておりますけども、
はい、
スマートフォンでも停電の状況や復旧の見込み等が分かる、関西停電情報という無料アプリがあります。
はい、スマホのアプリでしたね、確か。
はい、そうです。こちらのアプリをダウンロードしていただくと、
はい、
関西エリア全域の停電情報はもちろんですが、復旧作業の進捗状況や復旧見込み時間も確認できます。
はい、
そしてこちらのアプリの便利なところは、お住まいの地域や離れて暮らすご家族の地域など、最大10の地域まで、任意に登録することが可能です。
あ、そうなんですね。じゃあ自分の住んでいる地域など、またご両親ちょっと離れて暮らしていらっしゃるとか、気になるご親戚がいらっしゃるところを登録するっていうんですが、これどうなっていきますか、登録しますと。
登録しますと、はい、登録された地域で停電が発生した場合や、その停電が復旧すると、プッシュ通知によりお知らせを、受け取ることができます。
はい、プッシュ通知というのはどのような機能なんでしょうか。
プッシュ通知とはアプリを起動していなくても、
はい、
登録された地域で停電等が発生すると、
はい、
スマートフォンにメッセージが表示される仕組みのことになっています。
あ、そうなんですね。
はい、このプッシュ通知によってご自分の住まわれている地域だけではなくて、
はい、
離れて暮らすご家族の地域にも停電が発生しても気づくことができますの で、
そうですね、
スマートフォン以外の携帯電話をお持ちの、高齢者などに、アプリ確認した停電復旧状況などをお伝えして安心して、いただくこともできます。
これは便利ですね。地震発生の時に職場などでも自宅が停電しているかどうかを分かるだけでなくて、離れて暮らしますおじいちゃんおばあちゃんに復旧の見込みを伝えてあげるだけでも安心感が全然違いますね。
そうですね。どうしても大地震が発生すると停電する可能性っていうのはありますので、
そうですね、
停電しても早期に復旧できるように尽力してまいりますけども、ぜひこの機会にスマートフォンの無料アプリ、関西停電情報の、ダウンロードをお願いいたします。
はい、わかりました。ここまでは関西電力送配電株式会社三田配電営業所から中本さんにお越しいただきまして、阪神淡路大震災の時のご経験、そして電気の防災についてと停電状況がわかるアプリ関西停電情報などご紹介いただきました。中本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここからはいつものように防災士の天満由佳さんにお入りいただいて、後半の気軽にマイ防災続けていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は貴重な、ね、お話、はい、体験されたことも含めて、
はい、
当日すごく揺れた中を、
はい、
やっぱり関電さんの車が走っていると声かけたくなりますよね。頼ってしまいますね。
いや、絶対頼ってしまうと思います。いつ着くんですかとか、ね、もし聞ける状態だったら、ね、絶対声かけてたと思います。
やっぱりプロフェッショナルな方がいらっしゃると、はい、違うことでも聞きたくなりますね。
本当に
水道どうなりましたとか、
全部ライフラインは同じのようにはい、ね、聞きたくなりますね。
でも今お話出てきましたけど、電柱のその、曲がってるとか、
はい、
切れてるとかっていうのは、はい、ついつい警察とか消防署にかけがちですけど、
はい、
直接、
はい、
送配電さんの方にかけていいですっておっしゃってたので。
おっしゃってました。でも、ね、なかなかつながりにくかったみたいで、当時は電話がつながらなくて。
もちろんそうですね。
でついついやっぱそちらが、今も私も今関電さんの方にいろいろ質問させてもらったら、そこら辺も伺ったら、当時電話がつながらなくて、有線電話がやっぱり消防とか市役所とかそっちに行ってしまったために、関電になかなかかからなかったために、警察とかにかける方が多くてねって、迷惑をかけてしまったのでアプリを制作したんですってさっき教えていただいて。
そうなんですか、は
い、なるほどって思いました、
でそういう時につながりやすいのが確か公衆電話でしたよね。
そうなんです。
優先順位として、
はい、一般の人がつながりやすい電話としては公衆電話からかける方がつながりやすくはあったと思います、
だからそのためには小銭を用意しとかないと、
はい、
カードではダメなんですよね。
カードがね、電気が通ってなかったら つながらなかったり、今は改良されてて、ね、押したら、非常用の押したら、こう、つながったりとか、いろいろ。
機種によっては
機種によって改善をされてるみたいです。ね。
10
円玉もいっぱいになると、箱がいっぱいになって入れられなくなったっていう経験もあったので。
はい、はい。
うん、
はい、じゃあちょっと近くにある公衆電話、はい、これは特に小さいお子さんは どうかけていいかわからない。
そうなんですよ。私も久しぶりに練習しようと思ったら戸惑いました。
は
い、忘れちゃっていて、上げて10円入れるとか、順番も忘れてしまったりしていて、やっぱ練習っているなって思いました。
そうですね。しかもちょっとパニックになってる時は、どうするかわからない、はい。
そうなんです。きっと慌てて、ね、電話番号も覚えてないし、
ね、
今全部ね、電話の方に入ってるので、ピッて押すだけなので。
そうですね。
そうなんです。電話番号からまず。
そのためには、スタジオの前にも置いておりますが、天馬さんが高校生の講座を、防災講座をするときに作られた、折りたたんだら生徒手帳に入るサイズの、あちらの方にメモがちゃんと、
書いていただけるようになっているので、よかったら、あれ一般の方にも使えるように、
もちろんそうですね、
会社とかでも配ってもらったりしたので。
そうなんですね。
そうなんですよ。
で、特に外で地震にあった時の対応っていうのが、
そうなんです。外で
いろいろ書いてありますから、
なかなかね、パッと思いつかないと思うので、なんか読むもんないなと思ったら見といてもらったら、
行動しや
すい。
はい、
そうなんです。で、
見ていると不思議とね、残るんですよね。
そうなんですよ。どこかに入っているので、
ね、
とっさの行動がしやすくなるし、パニックにも陥りにくくなると思います。
そうですね。だから例えば子どもさんだったら、そうだ、ガソリンスタンド行ったらよかったんだっていうのを思い出してもらったら、いけますしね。
はい、そうなんです。
とても安全な場所だっていうね。もともと危険なものを扱ってらっしゃるから、
そうなんです。
厳重にされてるというね。
はい、
で、その停電も先ほど、感震ブレーカーとかね、いろいろ教わりましたけど、ブレーカーが、今こう、ブレーカーというか通電するのにも、一手間今かけてらっしゃるという。
そのように、ずっと疑問だったので、せっかく関連さんが来られてるので質問で聞いたんですけど、通電火災がありましたよねって、今ってどういう対応されてるんですかって伺ったら、今はねって、あの時の体験があるから、電気を一軒一軒と電話をしてつながってから通電しますっていう形に変えてるんですって言って、私も初めて聞いたので、いや、もう素晴らしいと思って。
そうですね、
はい、だから皆さんもね、電気が通らないと思ったら電話して、
逆にね、そうですね、
そうなんです、はい、電話急ぐ場合はね、それでも結構時間がかかるんですっておっしゃってたので。
当然そうでしょうね。
はい、避難されてたりとかしたらもう絶対に通さないようにしてるんですよっていう、
あの時はね、せっかく地震で助かってよかったねって言ってたのに。
そうなんです。後で会おうねって言ってたお家が火災でね、亡くなっちゃってたのよって話も聞いてたので、
じゃあそういう工夫も、関連さんの方もされてらっしゃるんですね。
そうなんです。だからすごいなと思って、ちゃんと経験をいっぱい、僕らも失敗したのでね、それを改善しようって頑張ってるんですっておっしゃってました。
初めてのことでしたもん、26年前。
そうなんです。毎回なんだろう、想定外って起こるので、はい、大きな地震とかの場合ね、本当にあの時はね、分からなかったですもんね。だから大阪地震の時は大丈夫だったんですって。
そう
です
ね、なるほど、
はい、
皆さんやっぱり経験して、ちゃんとその経験を糧にされてらっしゃいますね。
はい、そうですね。日本ってすごいなって改めて、
なんかちょっとお話は飛びますけど、新型のコロナウイルスの対応もきっと何かね、今後の感染症に対して一生懸命学ぶことが、私自身もありましたけど、きっとそれぞれにね、あると思いますね。
でも日本の方はね、ちゃんとマスクもされたり、ほとんどの方がね、きっちりされるから、ね、亡くなる方も少なくてすごいなとは思いますけど。
ただそれだけではね、防げないこともあるので。
そうですね。
まあ、ちょっと緊急事態がね、
また
東京都のあの辺りで発生、もうそろそろかな、なんかそんな
7日あたりって聞いたんですけど、
ね、聞いてますけど、明日ぐらいかな、そんな話もありますけども、とにかく緊急に何か起きることとか災害っていうのは、前回のここから復習になりますけど、心でしたね。
心っていうのはなかなかね、突然そういうことって来てしまったら、まず心がやられてしまってパニックに陥ってしまったりするんですけど、心も備える方法が実はあるっていうことで、教えてもらったのが、あらかじめそういう体験談を聞いておくとか。
それが一番大きいんですね。
そうなんですって。それを聞いて私の方が驚いたんですけど、語り部をさせてもらってたので、自身の、あなたがやってることが一番実は心を守るのに必要なんだよって言って、防災心理学の先生に 教えていただいたんですけど、はい、あらかじめどういうことが起こって地震の時は何が困ったりとかどういうふうな気持ちになるかとかを聞いておくことで地震に自分が会った時にパニックにならなくて済むんだよっていうお話をいただきました。
だから26年前になりますけども当時の言葉一気に広がったのがボランティアだったり、
はい、
PTSD だったりっていう、
あ、そうですね、
すごく心と関係することが注目されて、はいはい、やっぱり心が折れないためには、はい、事前にそういうこともしっかり、はい、ね、注射がどのぐらい痛いかって、
はい、
あの予防注射の時に痛かった痛かったって、
そうそうそう、よくつねってみたりとか、ね、自分で試してみながらどんな感じとかやってました、
ね、
怖いから
それと同じで、はい、分かってたら、
う
ん、覚悟もしながら受けますので、
そうです
そうです、注射を、
はいはい、
それと一緒かもしれないです ね、 ねあのとにかく心の準備は本当に大事だなというのは改めて、
はい、
今回の去年のね、はい、2月ぐらいから一気に始まった新型コロナウイルス、はい、皆さんも経験されてるから、
そうです、
ね、
うん、
やっぱり準備がなかったらあれだけすごくあの不安に感じて、はい、一斉にちょっとこう鬱になるぐらいに家の中にいましたけど、
そうだと思います。恐怖もあるので余計に出れないのとで鬱になりがちですよね、
だから心の準備が大事というちょうどあのこのシリーズが始まる心と命を守る10のヒントの第1、はい、ここを、ね、もう少しあのおさらいしていきたいと思いますが、はい、あのやっぱりあの見えないわからないという不安というのはどうやったら今聞いていけるでしょうね。はあ、地震のお話とか
あの例えば、ええ、神戸であれば防災の人と防災未来センターというのがね、あの阪神・淡路大震災の、ね、はい、体験を忘れないためにできていると思うんですけど、あそこでは語り部さんがいて、
はい、あそこというのは場所は
あの人と未来の防災センターといって、
はい、三木の方ですか、
ハット神戸とか あっちの方にできてる、ちょうど日赤さんとか、
そうなんですね、
はい
はい、
そ大きな建物があって、いろんな国の言語にも対応してたり手話でも対応してたり する説明してくださる方がいて、
あ、
はい、資料もあったりあと揺れも体験できたりっていうことができるので、
ということはまたまたよくここであの、
はい、
夏休みの、
あ、そうですね、
自由研究ってお話しますけど、あの実利もある防災の自由研究、
はい
はい、ぜひお子さんにしてほしいですね、
う
ん、
はい、もうねここに行ったらいろいろ学べると思いますし、人と自然の博物館にも地震のコーナーがあって書籍とかたくさんあるんですよ、はい、結構資料を見にとか行かせてもらったりして、すぐねここ近い
です、すぐ近いですけど、
はい、
あ、そうなんですか、
たくさん資料が地震の資料が本とかもあるので、
ね、
はい、そこにも私資料もらいに行ったこともあります。
そうでしたか、
はい、
読ませて、さっきおっしゃった、阪神淡路大震災記念、
はい、
人と防災未来センター、
はい、
これは神戸市三宮の方ですね、は
い、三宮から灘の海側というか、ハット神戸というんでしょうかね、なんか
空港の近くになりますか、
空港ではなくて六甲アイランドとポートアイランドの 間ぐらいというんでしょうかね、
はい
はい、そこら辺に、
ぜひあのもう一度名前、はい、センターの名前申し上げますからちょっと書いていただいて、
はい、
あのお子さんたちとね行ってみられたらいいんではないでしょうか、
そうですね、冬休みとか ね
ぜひ春休みでも大丈夫です、
はい、
阪神淡路大震災記念人と防災未来センター、
はい、
こういう場所ですので、ね、はい、またこれはホームページでねご覧になったら場所、はい、しっかりとお分かりになると思います。そこではじゃあ、はい、あの揺れも体験できる、
揺れも体験できますし、もうその建物自体がもうそういう地震に関してのことがいっぱい資料だったり、写真だったり、
はい、
どういうふうになったとか、その実際にその被災した時の街の状況が作ってあったりとか、そこに自分が立ったりもできるの で、
そうなんですね、
本当に体験型で思い出して結構しんどくなるぐらいいろんな情報があります。
それはね本当に実際大変な思いされた方は逆にちょっとまだ、はい、あの近づけないかもしれないぐらいにリアルに、
リアルに、はい、
だから実感できない方には聞くだけでは、はい、面白い百聞は一見になりますからね、はい、
そうです、もう DVD とかもたくさんその地震に関する資料もたくさん、
はい、
もう本当に地震に関することばっかりいっぱい、ね、ありますの で、
はい、でそこに行って語り部さんもいらっしゃる、
語り部さんもいらっしゃいます、
だからその方からお話を聞くことで、
はいはい、
あのもうちょうどね 1.17 今年は日曜日でまたハニーFMも特番があるんですけども、そういうところでも何か聞いていただいて、はい、そして常に自分のことに置き換えて、
はい、
実感することが次起きた時の予防になるわけですね。
あります。もう全然違います。あのパニックっていうのは、うん、これから先何が起こるかわからない、命の危険にさらされてるっていう状況が起こしてしまうので、うん、先にこういうことがあるよとか、あガスがね漏れちゃうかもしれないとか、うん、分かっておけば行動が取りやすいので、それでパニックにならないそうです。
うん、私はぜひあの起震車、はい、揺れを感じてほしい、
ね、あれ揺れたら家にあるものどうなるんだろうとちょっと想像してほしいですね。
それと揺れることに恐怖がありますよね。
あります、あります。
本当はじっと静かな建物なのに、でとても不謹慎かもしれませんが、私は東日本大震災をその旅行先で受けて、うん、帰る時の新幹線で、あ同じ揺れだって思ったので、だから次起きたら、あでいつかは収まりますからね、
揺れ。そうですね、
そう、揺れは必ず収まるんですよね、
はいは
い、いつまでもあるわけじゃない。
そうです、そうです。
そうすると上から物が落ちてこなかったり、自分がちゃんと落ちてきても身を隠すところがあったら、はい、収まるまで待てば、
そうです、
揺れは怖くないんですよ。
そうです、3分から5分と思って。そう
です、ね、長いですね。5分ですか今度は。あ
の大きな地震の時は岩盤が割れていく時間なので、はい、南海トラフとかになると地球規模なので、
これも覚えておくといいですね。
そうなんです。
すぐ収まると思ってたら、
直下型は1分以内で、あの阪神淡路大震災とか、そうそう、東京直下型地震と言われているのは、はい、活断層が動いて起こる地震なんですけど、だから45秒から、ね、1分以内、
はい、
だから1分以上揺れた場合は津波に気をつけなさいって言われてます。大きな地震だから。
そうか、長さもあるんですね。
そうなんです。
だからこう学んでくださると1分以上、すごい冷静ですね。1分以上続いてるな、ね、これはもうちょっと続くし津波にはとか、
もっと続くということは、ね、津波が起こるかもしれない。次にね、ちょうど半この地域で起こるって言われてる南海トラフ地震がその津波を呼ぶ地震って言われてるので、ね、はい、もし1分とか3分揺れた場合は高いところに逃げるとか、そういう行動も考えてもらえたらなと思うんですけど、
だから大きなのが来る来ると言われてます、うん、南海トラフ、うん、3分から5分の揺れがある、
はいは
い、長いですよ、3分から5分、
ね、あのいつまで揺れるのって感じだと
思う。よく1曲お届けしますっていうのが、
そうですね、1
曲が3分ちょっとなんです、はい、大体が。で80年代は4分ぐらいの時がありますから、
そうですか、5
分になると結構長いんです。
そうですよね、
その間揺れてるわけでしょ。
そうなんです。
これはちょっとね、皆さん覚悟しといた方が、そういう意味で長く揺れる。
そうなんです。でもあの弱くなったり強くなったりしながら、だらだらこう長く。
東日本も長かったです。
だと思います。
3回揺れが大きいのが来ました。
ちょっと怖い。
本当にあの3度目は諦めたんですけどね。
そうでしたか、
はい、でも無事にあのやっぱり建物がしっかりしてたので、はい、17階というとっても高い、
かなり揺れましたけど、
であれでやっぱり私は経験したので、はい、揺れさえ収まれば、はい、で自分がパニックを起こさなければ、はい、安心して落ち着いて安全なところに避難できるっていう、はい、僕も体験したので、はい、揺れはぜひ皆さん起震車があれば、はい、震度3、うん、震度4、うん、震度5、今言われているのは震度6ぐらいですか。あの南海トラフ
6とは言われてるんですけど、一応日本で今最高震度が震度7まであるので、はい、ね、瞬間的にはそこも行くかもしれないですけど ね、でも、
まあ、とにかく立ってはいられませんでした。
そうだと
東日本でも立てませんでした、
ね、東京も揺れましたもんね、
でもやっぱり下からこう揺れるっていうので、はい、あ新幹線に乗ってるなと思うようにすれば、はい、3分から5分でも安全であれば、
はい、
ただもう一つ音がすごい。
音はね残りますね。
シャカシャカシャカシャカ、キャンキャンキャンキャン、ドロロロ、ミシミシミシ。
そうそうそう。
どうなるのっていう。
怖いです。
それさえちょっと我慢すれば、はい、新幹線と同じと思っていただいて、揺れでパニックを起こさないような準備も、はい、だからこれは私の体験を皆さんにお話しした。うん、はい、それがもしかしたら皆さんの、あの一つの安心材料として
なると思います。体験しようって思われる方も ね、起震車入ってみようとかね、
はい、 一つの予防、マイ防災の一つになるかもしれない、
は
い、
そうです。やっぱりね、それ体験したらやっぱ備えようっていう方も結構多いので、
すごくあります、すごく
ね、はい、あ、やっぱりちゃんとしとこうって、うよくそういうこと声は聞くので、やっぱり大事だなと思いましたね。
だからもう一度申し上げます、阪神淡路大震災記念人と防災未来センター、
はい、
これをぜひ人と防災未来センター神戸ぐらいでも
ちょっと、ね、もうすぐ出てくると思います、
検索すると出ると思いますから、はい、ぜひあの
一度
今年の、ね、1月17日をきっかけに26年経ちますけども、はい、何か思い立った時が吉日で、
うん、はい、起こってしまう前で思った時に行動していただけたら、
それが一番心の準備になるという、
はい、
うん、あの本当にあの前回もお話しいただきましたが、この研究をしていらっしゃるその災害心理学の先生でしたかしら、
はい、防災心理学って多分、はい、
その方がおっしゃった言葉でしたかしら、揺れた時に、
はい、
来たなでしたっけ、
あ、山岡先生でしたっけ、あれ
防災関連の方、防災
の、はいはい、あの私が結構好きな、ええ、はい、その方はもうずっと来るって思いながら行動してたので、うん、阪神淡路大震災が起こった時に南海トラフが来たと思ったらしくて、
あ、はい、
あ、やっと来たなって思ったそうです。これで千年来ないって思った、あの時に思ったとおっしゃってたので、
はい、
考え方が全然違うなって思いました。
そうですね、
これでもう千年起こらへんみたいな感じの、
あ、
本当って感じでしたけど、そんなこと
来たなと思えるぐらいの準備と覚悟を持ってたら、
はい、
パニックは起こさない、
はい、
というね、はい、あのなんかこう一見引いた感じでえっと思いますけども、はい、そのぐらいの覚悟ができればいいということ。
いや、そうです。なんか自分から調べていくと、うん、だんだんと心の備えもできてくるところもすごくあると思うんですよ。
そうですね、
逃げてばっかりじゃなくて、うん、こっちからじゃああの時はどうしようかなとか、うん、大概のことは調べられるので、
うん、そうですね、
はい、
ぜひ皆さん心の備えをしていただきたいと思います、はい、今日のお話、1月27日の水曜日夜9時からも再放送してまいります。またあの明日以降にアーカイブでもお聞きいただけます。次回は2月3日の水曜日、3時10分からお送りします。来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お話を伺いましたのは、防災士の天満由香さんでした。気軽にマイ防災お届けしました。